この方であります。
はい、鉄道、
はい、
博士、
そうですね、
タブ先生です。
タブ教授ですよね。
タブさん、
こんなとこから出ましたね。
おい、
気がつけば、
気がつけば、
面白い出だしでしょ。
五七五みたいな、
はい。気がつけばってやつですね。はい、早くも10月も終わり。
お
これで丸です。気がつけば早くも10月が終わったということで、はい、
終わりました。
それでちょっとこうね、上あの移動させながら読んで
も時間がかかります
。はい、皆さんお元気にお過ごしでしょうかと。
はい、
毎年この時期になると、この1年間何かやってきたやろうかなどという反省だか後悔だか自責の念だか、そういうのに襲われて いたのですが、この年になるともはや悟りの心境です。
いいじゃないですか。
で、田部先生意外とというか真面目な方で、
そうですね、
でしょっちゅうこう前後ろ見ながら自分の立ち位置を
前後ろ
反省しはるということで、
ね、僕らのやってないことですね。
まあそれちょっと、はい、で、それこそ爪の赤じゃ飲まなきませんね。
お前ね。
ただ今年はダイエットに成功しつつあること。
あ、それはおめでとうございます。
はい、鉄平さんや皆さんのおかげでだいぶ前向きに過ごせているかなとは思いますが、
僕もちょっとは役立ってるんですね。
まあそんな感じですね。
ありがとうございます。
鉄平さんは YouTube に新しいチャンネルを作ってくださり、
はい、
動画編集が全くできていない、する気のない自分に代わって動画を公開してくださりますと、くださいますと。他力本願、他力本願というのはこれすごいですね。他力本願ではありますが、
はい、
新しい一歩を踏み出せたかなとも思います。
うん、
そういう今年やったって
ことですね。はいはい、鉄道チャンネルもなかなかいいですよ。
あ、
皆さん、
そうです、ね、
鉄の細道、
はい、
よろしくお願いします。
なかなかタイトルもいいですよね。
そうですね、
なんかこう田部先生のあの表然と姿が、
そうそうそう、
このね、馬車王さんにも合うような感じがしまして。
うん、そうなんですよ。なんかたまにね、奥の細道っていう、うん、いう人がいるんですよ。
はい、そうです。
もうこの細道ってついてるだけで、
ね、
よう見てくださいと、
はい、
奥ではございません。
鉄の細道
ということですね。
はい、はい、自分が内容にこまごまと注文をつけるので、
はい、
面倒に思っておられることとは思いますが、
あ、それ僕のことね、
てっぺんに対する思いやりです。
いや、まあ、別にそう、大丈夫ですよ。
そうですか、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします
ね。はい、でこの辺ちょっとずっとありましてですね、
はい、いろいろね書いてあって、
これからですね、
まあ、タブさんの心の内というか、
そうなんですよね、
はい、年、はい、年末に向けてのね、
そうですね、
これからのちょっと抱負というか、
まあこんな感じで、
あ、なるほど、
特に今年の後半は、はい、割と充実していたのではないかいなとは思っております。
はい、
はい、今年はまだ2ヶ月残ってはおりますが、
そうですね、
油断はできませんが、
おうおう、油断ね、
引き続き頑張ろうと思っております。
はい、
ところで、バンバさんは週末の公演お疲れ様でございました。
あ、シャリコビミュージアム、
はい、各地の創生についてはとても興味があるので、ぜひ聞きに行きたかったのですけれども、
うん、
あいにく下の息子の運動会と日程が重なってしまい、
うん、あいにくで、まあ息子さんの運動会もね、
もちろんですからね、これは一番大事なことですよね。はいはい、まあこの日はもう各地でいろんな行事があったみたいですね。
そういうことですね。
はい、
はい、
まあそんなことで、はい、あとすいませんでしたと、
はい、
また何かの機会にこっそりと教えていただけたら嬉しいですと、
うんうん、
以前と変わらず取り留めのないお便りになってしまいましてすみません。
いえいえ、
自分はこれから適当に仕事をします、は
い、適当に、ね、
頑張ってもらう、
まあまあまあ、
適当に仕事をしますが、バンバさんたちは全力で収録に頑張ってください。
俺らは 全力やねんな。
そうです
ね、俺らもちょっと適当にやってもいいかもしれないですけどね。
は
い、
まあその辺は、はい、お互いにもう自分の力でいきましょう。
そういうことですね。
はい、ということで、
はい、
一年の反省を込めて、うん、来年に向かっての覚悟というね。
なるほど。
ほんまに上機関車みたいな律儀な方でございますので、
そうですね、は
い、
やっぱり電車好きの方ってそうなんですよね。
どんどん鉄の細道をですね、
あ、ほんまですね、
走っていきたいと思いますし。
そうなんですよ。
で、まあ、ほんで取材しましたね、
うん、
この前の四川の話もですね、
神戸とかね、
あっちの面白かったですね、
はい、尼崎とかの方のね、
はいはいはい、
西宮も
含めて、はいはい、また録音というか、もう間もなく出てもらいたいですね、
一遍
ね、そんな気持ちもこっちも持っております。
はい、
以上、
タブさん、
タブ博士からのお便りでございました。ありがとうございました。はい、しまいました。
キャンドルロードもね、
千里
中
央、はいはい、これすごかったですね。
ありまして、あれが10月26日やったんですけど、
はい、
あの日もね、キャンドルロード終わってすぐに雨降りましたからね。 あれ良かったです ね、
はい、本当にこの前のそれこそ骸骨博物館もですね、
うん、
いわゆる あの仮想コンテスト始まる直前にね、はい、一点にわかにという感じで、今まで晴れてたのがバーッと雨が来たんですよね、はい、まあおそらく亡くなった仙台館長さんのですね喜びの雨じゃなかったかというような解釈をする人があったりしまして、まあ、
そんなんはもう僕思わないですからね。
そうですか、
まあ、それは物語作ってもいいと思いますけど、
いいです、はい、いいです、はい、ああいうとこはそういう物語の場所ですから。
まあ、文雄君がねスイスに来た時も晴れましたし、
ああまあそうでしたね、
あの、まあ、今の天皇さんがまだ皇太子さんやった時に文雄君晴れました、ね、あのスイス来たんですけど、ね、皇太子さん来た時と文雄君来た時だけ、
あの瞬間が晴れてね、あとは全部天気悪かったっていうんですけど、
史上最悪の夏でしたけどね、はい、2014年でしたけど、
そうでしたね、まあ、今回は、はい、いろんなところで雨が降ったりしたということ で、
そうですね、
はい、シャレ神戸も館長の涙雨やったんじゃないかなというようなことを、
そうですね、
言うのも楽しいですね、
楽しい、楽しい、楽しいです。
2番目いきましょう、
田中さんでございます。
待ってました、
豊中市の田中さん、
ありがとう、いつもありがとう
ございます。ライブハウスでの大事件ということで、まあ、これご存知の方もいてると思うんで、
ほうほう、
はい、今から話させていただきます。
ちょっと僕は承知しておりませんが、は
い、先週の金曜日、うん、私が時々歌いに行っていた天神橋筋6丁目にあるライブハウスネタ小屋で大事件がありました、
うん、そうですか、
はいはい、テレビのニュースでも取り上げられたので知っている方もおられると思います。
すみません、
はい、あの関西テレビのURL 貼ってくれまして、
あ、そうですか、
ちょっと放送前に文雄君と見ました。
あ、いやもう全く知らなかった です
ね、はい、僕はね知ってました、
うん、そうですか、
多分ネット系のニュースかもしれない、
あ、ね、
どちらかというとね、
公共放送では出なかったような気がしますね、
テレビではあんまりもしかしたら取り上げられてないかもしれないです。まあ、これは分かんないです。
はい、はい
はい、じゃあ お便り続け
ます。はい、お願いしましょう。
このニュースの記事を見た時、ポリ袋を頭からかぶるパフォーマンスで窒息するって、ま
あ、
そういう内容やったんですよ。
あ、
これも多分知らん人が聞いたら何やねんと思うかもしれないですけど、ポリ袋を頭からかぶるパフォーマンスで窒息、
そう、
はい、まあまあこれは
聞きましょう、
はい、うん、何事が起こったのかよく理解できませんでした。亡くなられた方とは面識がないし、このパフォーマンスも見たことがないのでよく分かりませんでした。またネタ小屋のマスター鉄さん、鉄さん、
鉄さんという人、
はい、僕のてっぺと同じなんですけど、
はいはい、
ネタ小屋のマスターにこんな大変な時に連絡するのも気が引けました。
あ、そうですね、
はい、まあ、だから田中さんそこでライブされてたということなんで、もう本当によう知ってある、まあ、以前もねこういうお便りいただきましたけど、
あ、そうでしたね、
はいはい、もう本当にマスターも知ってるし、
ぼんやり覚えてますわ
というところなんですけど、うん、まあ、マスターにはまあちょっと、まあ、連絡するのは気が引けたということで、
まあ、
分かります
よ、露骨に尋ねるというのもね、こういうことは難しい、ね、
なおネタ小屋はリニューアルしてテシスという名前に変わりました。
難しい名前ですね、
はい、以下テシスという名前で書きます、
お
ーおー、呼びますよ、
テシス、はい、
今回はリニューアルオープンのこけら落としイベントだったようです。
ないところでまた、
うん、今週になってからテシスのマスター鉄さんがフェイスブックに事故の状況を詳しく書かれていました。
あ、そうですか。
世間に間違って伝えられている部分も多いようなので、
あ、なるほど、
鉄さんの文章を要約します。
はい、
どういうパフォーマンスだったのかですが、スーパーのレジ袋を頭からかぶり、5分後にわざと倒れたふりをして、皆さん想像してください、所定の時間が来れば音楽が鳴って袋を破って立ち上がるという演出だったそうです。
ちょっと考えられない演出ですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、アーティストかもしれないですね。
まあ、まあ、そうでしょう
か、はい、レジ袋を頭からかぶって軽く縛っただけで隙間は空いていたので、窒息する危険はなかったそうです。
ああ、そうでしょうね、
まあ、これだからマスターが言うてはる、おっしゃってること、
マスターの目から見たそうですね。
決してゴムなどで縛り付けていたのではないそうです。
なるほど、
うん、
はい、
事件は金曜に起こりましたが、ご遺族の意向により土曜日日曜日のイベントは予定通り行われたそうです。
あ、まあ、ご遺族さんも なんかまあ理解しはったということですかね。はい、
ここからは私個人の意見です、田中さんの意見ですが、いくら隙間が空いていたとしてもポリ袋を頭からかぶるのだから、うん、窒息する危険性はあったのではないかと思います、
はい、
それとネット上では亡くなられた方を揶揄するようなことがたくさん書かれていて、
あ、そう、う
ん、日本の民度もここまで落ちたのかと残念に思います。一人の人が亡くなられているのに、うん、慎む気持ちはないのかと 言いたいです。
あ、そうですか、
うん、そうらしいですね。うん、ちょっと分かんないですけど、
全く僕は紅白の事件でしたから、はい、今は初めてで、つい5分ぐらい前に知ったんですけども、
う
ん、
改めて命がけのパフォーマンスで亡くなられた方のご冥福をお祈りします、
そうですね、お年さんでした、はい、
本当はこんな暗い話題だけではなく、
はい、
他にも書きたいことがあるのですが、多忙なのと。
なるほど、お忙しい、
はい、自宅のインターネットの状況がちょっとダメになって、はい、写真などを送れないのです。
ああ、そうですか。そういうちょっとあの美しい写真というか綺麗な写真、
最近そうです ね
見てませんね、
はい、
はいはいはい、
まあ、そういう理由があった。
ああ、なるほど、はい、レンズがどうなってるのか気になりますね。
そうそうそう、
単体レンズも持ってはるし。
そうですね、キャノンのねフルサイズのデジカメ持ってはりますしね。来週以降にまたメール送りますと。
あ、待ってます。そうですか、
ということで、まあ、もしこの事件にねちょっと興味ある方がいらっしゃったら、はい、まあ一番近い方がこうおっしゃってるので、
あ、なるほど、
まあ、もしネットでなんか変なこと言われとっても、まあ、そういうことではないということで、まあ、亡くなられたことは事実みたいですけどね。
そうですか、そうですか、
はい、まあ、やっぱり、はい、袋は頭からかぶるなということですね。60歳ぐらいの方やったみたいですよね。
あ、結構ちゃんとした分別のある方やからね、
はい、そうそう、鑑定
の冗談でやってはったわけではないんでしょうけども、う
ん、でなんかね、まあ、僕がそのテレビのそのカンテレのインターネットニュース見てたら動画やったんですけど、うん、その中で言われてたのはお客さんもいたらしいんですよ、こけら落としのイベントなんで。
そら多く入ってたと思う。
その動画によると、まあ、20人ぐらいの客がおって、
うん、
で、まあ、さっき田中さんおっしゃってたようにそういうパフォーマンスやから、
うん、
だからあの倒れたふりをして起き上がるっていうパフォーマンスやから、あ、まあ、みんなその20分ぐらいそのままにしてたらしいんですよ、その動画によるとね。
あ、まあ、倒れたままもうじき起きはるやろと。
そうそうそうそう、
まあ、息しながらいつ起きたろかと寝るてはるといいよな、
うん、そうそう、まあ、だからそういう
ノリやったん
やろね。そういう人やったんでしょうね。だからそれが、まあ、20分経っても起きへんからさすがにちょっとおかしいんちゃうかっていうことやと思うんですよね。
なるほど、
はい、まあ、だからまあ、そういう状況、まあ、あとは田中さんの話とこう照らし合わせると、まあ、カンテレのニュースもよう分かりました。
なるほど、はい、なるほど、はい、
まあ、そういうことでございます、
はい、はい、まあ、ご質問でした、はい、
そうですね、
改めてね、
はい、
そういうことにしましょう。
はい、田中さんありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
次はね、
はい、
あ、そうや、
え、
松井さんから来てん
ね。松井さんね、
ありがとうございます、うん、松井さん。
あの面白い、
はい、
あのなんちゅうんです
か。松井さん独特のね、
手紙とのなんか中間みたいなね、
郵便書簡っていうやつが、
それあるんですよね。
で、
昔それ航空便でやったんですよ、ね、エアログラムっていうのがあって、航空便が高かった時代にね、
はい、
なんか手紙の上あのお金で、うん、あのハガキの上お金で手紙を送れるというような、
あ、
うん、今あるんですね、こういうなところは。
そうですね、
国内では。
あの僕もあんまり知らなかったんですけど、あの封筒を開いたら、
うん、はいはい、
その封筒が便箋になってるっていう、
は
い、封筒にも封筒の裏側にいろいろ書いてます、
書簡ができるということですね、
はい、今回なんか、はい、紙とか入れたらダメみたいです
よ
ね。
あ、それは開きませんよ、はいはいはい、
読みますよ、
お願いします、
はい、バンバさんこんにちは、松井です。
はい、毎度です。
10月10日に阪急百貨店梅田本店食料品売り場地下1階、
うん、
10月10日ね、
はいはい、
梅田の食料品売り場
B1、ね、
はい、B1 に行きました、
はい、はいはい、
秋の旬、
はい、
秋の空って書いてるんですけど、多分これ旬ってことでしょうね。
あ、まあ、間違いはったんです。
秋の空って、ね、あのね、あの
俳句みたいな、
ね、俳句みたいな、
そうじゃない、
は
い、
まあまあけどあながち間違ってないですよね、うん、秋の空、サンマ、多分サンマって秋なんですよ、おそらく季語としてはね、
季語はね、はい、いやね、あの、はい、それはしゃれてあるのかも分かりません
。あ、かもしれないですね、うんうん、はい、サンマが1匹600円、
は、
結構高いですこれ。
高いどころかびっくりですね、
はい、高級魚になってますね、1匹600円、
はい、
10月10日時点の話です。サンマ高いです。
もうやっぱり出てきへんはずやね、
はい、
あの塩サンマしか出ない、うちは2回ぐらいね、
あ、
去年かなんかに作ったやつを塩したやつが残ってたってい
う。なるほどね、
はいはいはい、
うん、まあ、その生のやつはなかなかね、
生も全然全然、はい、
伊藤園ブースでは、
はい、
鹿児島のチラン茶、
あ、チラン茶、はい、失礼しました、
チラン茶、チラン茶、
はい、
嬉しいの茶もありました、
うんうん、あ、九州のお茶ですね、それ、はい、両方ともね、
そうですね、
もね、
おそらく、
はいはい、
チラン茶を飲みました、
はい、
おいしいお茶でした。
あ、よかった、
はい、ゆいちゃんの誕生日おめでとうございます、
はい、
7歳になりますね、と
ありがとうございます、
はい、僕よりもよう知ってるというね、
何かこうね、
誰の娘やねん、
ジジババがっていうか、主にジジは全然分かってなかったんですが、
はい、7歳です。
松井さん覚えていただいて、
勉強頑張ってください、
はい、入ってない俺が言うことだ、
はい、消費税の軽減税率のキャッシュレスについて、ナナコ、楽天、エディ、イコカ、ワオン、電子マネーは使っています。
あ、そうですか。
これなんか意味わかんないですよ、この還元っていうのが。 10% になったんやけど、なんか そうじゃないとかいうなんかわけのわからんことをして、それやったら 10% すんないとか思うんですよ ね
あの松井さんその辺の経済ごっつ詳しいんですよ。
そうなんですよ、
非常にその辺は、ね、よく研究してる方ですね、
はい、還元のお金はコンビニは4円から10円以上返ってきます。
あ、そうですか、
まあ、大きいですよねこれね、はいはいはいはい、クオカードも軽減税率対象になります。
はい、
コンビニに使えるクオカードも 8% で買えます。
は
あ、まあ、そういうことだから今 10% から 8% の値段でクオカード買えるっていうことみたいですね、はい、あとは新聞によると、はい、ややこしいね、ほんまわけわからんねんね、俺
勝手にそうしてるもんかね。
そうやん、ほんまにね、はい、前は新聞によると、はい、映画天気の子が大ヒットらしいです。
は
あ、多分アニメの映画やと思うんですけど、見てください。
知りませんね、
はい、あとは新聞記事を送りますと、
はい、
いうことで、
まあ、切り抜きを
切り抜きをいろいろ送ってくれまして、
そうですか、
あの台湾のね、
はい、
あのなんかカレンの旅行の記事とか、
ほうほうほう、
はい、あとはまあいろいろやっぱ松井君のね、松井さんの視点でこういろいろ、なぜかね、あの天王寺のあのあのアポロ映画館の映画案内も送ってくれまして、
はいはいはい、おもろいどうっていうことかも分かります
ね、
う
ん、まあ、だからその天気の子とかがもしかしてこれにあるんかもしれないですね、うん、はいはいはい、はい、であとはタピオカブーム の、
はい、
これあの記事ね、
あ、そうですか、
タピオカ、まあ、以前ねちょっと話しましたから、
はいはい、タピオカ、どこ行ってもタピオカですから、
そうですね、なんかちょっと一段落ついたみたいですけどね、はい、タピオカも、
あ、そうですか、うん、
まあまあまた出るでしょう、
はい、
あとは何やこれ、自転車で巡るなにわ都線、はい、中本さんという方がやってはるみたいなんですけ ど、はい、まあ、こんな記事とか、はい、松井さんがね新聞の記事を切り抜いてで小さく折って僕らに送ってくれるんですよ、
ね、あの、まあ、あの新聞配達をね、
あ、そうですそうです、
なさってるだけに、
そういうことですね、
新聞に興味持って
は
るんですよね、
はい、であとはね、京急の電車がトラックと衝突、脱線して炎と煙が上がる事故現場から脱出する乗客らを捉えた映像と、まあ、だからこれよく新聞社である今月のスクープ映像みたいなやつの、まあ、記事だと思います。これね、
はい、多分毎日新聞さんの記事ですね。
そうですね、はい、はいはい、毎日新聞ですね、はい、毎日新聞のね10月22日付の、はい、新聞でございます。これは多分朝刊ですね、これね、
なるほど、
はい、夕刊で書いてるの多分朝刊
だと思います
。あとはジンベエザメ太平洋に放流と、
あ、これは、はい、私も知ってました
ね、
はい、
あ、もう帰
って、帰ちゃんっていうぐらいですかね、
なんかデカなりすぎたみたいな、
あ、デカなりすぎてちょっともう、うん、あ、このところでは
飼
育困難になった、
はい、話を僕はねとある方から聞いたんですけど、
それは知らんかった、はい、
はい、でまたなんかあれかな、新しい人来るんかな、
あ、かも、
書いてますね、3年余りで成長して体が大きくなり、うん、手狭になった、
あ、そうか、はい、なるほど、まあ、ご苦労さんということで、
まあ、なんかそういうなんか理由っていう話ですね、
なんか、あの、ある記事によると、うん、何回かそういうことやってるらしいですね、大きなったやつを、
あ、
それでそのあるそのタイプのジンベザメに、
はい、
発信機をつけて、
あ、
どこまで行ってるとかそういう科学的な調査もやってて、
なるほど、
まあ、それも詳しく書いてなかったんですけども、はい、何匹か目のジンベザメがフィリピンの方まで泳いで行ってたとかね、まあ、そんなこともちらっと
知られざるジンベエザメ、
ね、それだけでも面白い記事になるなと思いましたんですけど、 その後追求する記事は出てませんね、
はい、あ、まあまあ研究機関はちゃんとね、うん、多分やってると思いますけど、うんうん、
まあ、それ知りたいことをちょっと書いてもらいたい感じもしますけど
まあまあそれを文雄
君、あの私のね
毎日新聞に言ってください、
毎日新聞か最新聞でも、
はい、
でもなくどこでもいいんですけど、
松井さん、はい、ありがとうございました、
はい、
あの今の情報いただきまして、
はいはい、
ありがとうございます、非常に
助かっております、
はい、ジュエリー島、タカさん、
タカさん、ありがとうございます、
いつもありがとうございます、
いつもありがとうございます、
泥棒さんへ仕事にはプライドと美学を、
あ、そうですか、泥棒に対する申し込み書っていうんですか、
そういうことですね、
申し入れ書ですね、
アドバイス、
はい、はい
はい、お世話になってます、お元気ですか、
はい、は
い、いつもジュエリー上島を応援していただきありがとうございます、
はい、応援はしてますけどすいません、
そうですね、
その後言ってません、僕は
そうです、ね、はい、僕も言ってないです、
はい、
少し前よっちゃんの健康レシピで豚まんに挑戦しようと思い、
はい、
晩飯チャンネルを繰り返し見て勉強中、
ありがとうございます、
これ多分ね、
はい、
フライパンで作る豚まんやと思うんですよ、だいぶ
前の
そうですね、
記事ですね、
はい、
あの記事とかレシピ、ね、
動画でも出してるんですけど、
どうもありがとうございます、
おそらくその豚まんやと思いますわ、
はいはい、
あれうまかったですね、
うん、まあまあまあ、まあ、結構おいしいもん作って
くれます、よっちゃんの作るもん基本的にうまいですから ね、
まあ、
で真面目にやってますから、
まあ、それが大事でしょうね、
だからタカさんもね認めてくれてると思います、
うん、多分そうやと思います、うん、まあ、適当なとこで割としばまんと、
そうですね、
終わってからもブツブツ言わなしてやから、 から。
そうです、そうです、
はい。
もしも JOBBB お料理がなければ、はい、50歳を過ぎてから料理をすることはなかったと思います。
あ、これ嬉しい話ですね、はい。
テレビの料理番組のようにプロ用の器具を使わないで、
はい、
一般的な器具や台所で作るよっちゃんの健康レシピを主張していると、自分も我が家でもできると思います。
あ、なるほどね。
ここのところが他の料理番組と違うところ。
そうですね。僕もまあ、よっちゃんに付き合うてっていうか、まあなんかちょっとしたサジェッションでもできたらいいかと思って、
うん、
まあテレビ各社の料理番組を、まあ、全部見てるわけじゃないんですけども、はい、特に公共放送さんをよう見て持ってるんですけども、
はいはい、
とにかくあの人らの料理というのは、
はい、
ネタがいいんですよね。
あ、
魚もええし芋もええし、あんな芋どこからあんな高級な芋が売ってるかいなというようなね、まあ、それが一番なんかちょっとあのなんていうか白けるところですよね。
まあ、だから誰に対しての番組かっていうところ で、まあ、であのエンターテインメントとしては OK ですね、それはね。
もちろんそうなんです。
楽しむ
分には、ね、ただし、まあ、あのやっぱりレシピ紹介してやってあって、ちゃんとした数字も出てくるんですから、
うん、
まあ、割とこう庶民のスーパーでもね、いっぺん買い物してもらってもええんちゃうかいなというぐらいの感じはしますけど、まあ、見てて楽しいためにしてはるんでしょ
う。そうですね。
まあ、イチャモンつけてるわけないですけど、タカさんと同じことを感じてましたんで、うん、一言言わせてもらいました。
はい、私たちの世代の男性にとってお料理ができることはステータスです。いつもよっちゃんのお知恵を自分の知恵のように友達に披露して自慢しています。いろいろとお料理のことを教えていただき感謝してます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
さてさて、気がつけばもう11月、
はい、
残すところ今年も2ヶ月、
はい、いよいよ泥棒さんの話ですか。
そうですね、
はい、
天気予報の長期予測では暖冬傾向と予測されていますの で、
そうですか。
寒いのが嫌いな私としては私としてはホッとしています。
あ、まあ、それは結構私もその通りです、
はいはい、前置きは長くなりましたが、今回は最近近隣で頻繁に発生している泥棒さんの被害とその前兆について。
へ
ー、前兆があるみたいですね。
毎日痩せっていうんですか。
そういうことですよね。
そうですか、はい
はい、さて、泥棒さんのターゲットは個人宅で設置している側溝の蓋で金属製のグレーチングというものです。公的なものについては盗難事件がニュースになっていて、最近では番号が刻印されて換金、お金に換えることができにくくなっているので個人宅をターゲットにしているようです。
いや、金属泥棒ってやつですかね。
そういうことですよね、はい、でグレーチング、まあ僕はなんとなく分かるんですけど、ちょっと文雄君分からんかったらあかんということで、
うん、
こういうもんらしいですね。ちょっとこれ、タカさんが写真を、はい、くれてますけど、これタカさんのウォルサムの時計ですね。これですよ、要するにあの溝の上を蓋する金属の格子の入ったこれね、
はいはいはい、
こういうやつ、
はいはいはい、
うん、まあ、この蓋です。
なんとかコーチング言うんですね。
グレーチング、
グレーチングですか、
はい、
そうですか。
これもほら、階段の階段と歩道の間の溝をこう渡すためのね、
はいはい、
グレーチング、まあ、いろんな種類があるみたいなんですけど、結構値段がして、これなんか1万5千円とか、しかもこの1枚でですよ、これなんかすごいですよ、6万。はい、まあ、あのやっぱちょっと性能がそれぞれ違うみたいで、
あ
の 音がしにくいやつとか、あとはあの溝の目が小さいやつとかね、いろいろ金属でもね、なんか錆びにくい金属のやつとかも、僕らのマンションの、あの理事長ちょっとやったことあるんで分かるんですよ。これかなり細かいですね、これグレーチングで高い。
あ、そうですか。
みんなが思ってる以上に高い。
あ、でしょうね。
だから個人宅でグレーチングつける人って、グレーチングだけで溝の修復も含めて100万とか200万とかかかるんですよ。
でっか、
はい、まあ、そういうもんでございます、はい、
まあ、全く分からん世
界で。溝の蓋ですね、グレーチングっていうのはね、はいはい、
まあ、単なる蓋やないね、こうなりますよね。
そうですね、は
い、
高級蓋です。
うん、なんかその家の、まあ、風格みたいな感じですよね。
そういうことで、あ、そうそうそう、ほんまそうやねん。
ねえ、まあ、
ここの家はこのグレーチングしてるから金持ちやとか、まあ、それすらも分かりますね、ね、グレーチングだけで。
まあ、我々の京都支局などはグレーチングすら
ないわ。ないない、そんなもんもうバラックバラック。
はいはいはい、はい、まあ、まあ、それ置いといて、
はいはい、タカさんのお便り戻ります。
グレーチングの話ですね、
はいはいはい、白昼堂々とトラックで乗りつけ工事の人のコスプレの2人が、これ面白いですよ、コスプレっていうのが味噌でございます。
すごいですね。
いとも簡単に 2,3 分で数十本、数十枚を持っていきます。普通速攻から外そうと力を込めて引き上げてもビクとも動かないのですが、簡単に外せるように事前に仕込みをして、これが前兆ですね、数日間持ち主が気づかないことを確信してから実行します。
仕込みがあるんですか、
はい、その仕込みの方法は料理みたいですけどね、グレーチングと側溝、まあ、溝ですね、
はい、
グレーチングと溝の隙間にバールを入れて持ち上げ、その隙間に 厚み2センチぐらいの六角ナット等を挟んで、はい、六角ナットね、はい、まあドライバーみたいなもんですわ、なんかを挟んで、ドライバーってのはプラスドライバーとかの、あのプラスじゃない六角のやつですよね、あのアーレンキーとか言いますけど、そういうのを挟んで手袋で指が入る隙間を作っておく方法です。
あ、隙間を作るためになんか六角ナットを突っ込んでいるということですね。はい、
数日放置すると挟まっている砂や小石も雨で流されて外すのが簡単になります。
あ、そういうんですか。
この仕込みの段階で気づいて対処して被害に遭わないようにすることが大切。
あんた、まあ、結構そういわゆる負担も見とかなあかんってことですね。家主さんっていうか、まあ、奥さんっていうんですか、
はい、次にどんな家が狙われるのかですが、
はい、
流行りの道路からイケイケのオープン外交の家よりも高い擁壁、まあ、要するに壁ですね。
壁、はい、
まあ、だから壁で中家の中が見えにくいとかってあるじゃないですか。
門構えってやつ
ですね。そういうことですよね。
これは、まあ、高級料亭、はい、料亭じゃ高級邸宅ですね。
家の中から外の様子が見えにくい家が狙われます。
そうですか、
はい、そして一番ターゲットにされているグレーチングは幅50センチ以上の大型。
あ、はい
はい、まあ、要するに長さですよね。これ幅というか長さですね。
そうですか、
はいはいはい、あの溝と溝のあれじゃなくてこ の, その逆の方のやつね。
はい、
アルミ合金やステンレス系のグレーチング、いやこれええやつですわ。軽くて錆びにくいやつですね。
コンクリートではないわけですね。
あ、コンクリート安い。
なるほど、
あれすぐ潰れる。
わかりました、
うん、あれダメなんですよね。
アルミか、あの、まあ、
安いんですけどね、コンクリートはね、はいはい、鉄製で錆びているものは見向きもしません。
ありゃ、
つまり自分たちで中古品としてネット販売できる程度のグレーチングが狙われています。これ一時期あの自転車の盗難がね多かったっていうのもありましたけど、あと車とかね、はい、あれ結局ねみんなバラすんですよね。
なるほど、
バラしてそれを部品売りするっていう、まあ、そんなことが一時期流行って今でも多分やってると思うんですけど、今回は溝の蓋でございます。
はいはい、
まあ、これはバラすことは多分ないと思うんですけど、さてこのグレーチングですが、一見再生金属を使って適当に作られていて比較的手頃な値段と思われがちですが、実は違うという、厳格な強度規格と耐候性、まあ、天気に耐えられる性能ですね、耐候性に準じて作られています。ま
あ、道路ですからね、下手したら足突っ込んだりね、自転車がそこ入ったら、まあ、要は賠償問題になりますもんね。
そうですね、そこそこの値段、
はい、そうでしょう。
それに必ず必要で、近年の金属高騰もあり値下がりはしていません。
はい、
それに大きな金額が動く家の購入時に買うことが多く、その購入金額にグレージングの価格が含まれているので値段に気づきにくい面があります。だからさっき僕が言うたほんまにちょっとやったら100万超えるとかね、そういうこともザラですよね。
そうですか、
はい、被害に遭えば大きな出費、我が家では50センチ幅の、あ、一番取られ、50センチ幅以上は取られると言ってましたからね、まさに、はい、気をつけた方がいい、うんうん、50センチ幅のグレーチング15枚、
はい、
設置、はい、高さん15枚ですよ。
固定ですね、高さん、
はい、被害が出ればガレージから車を出すためタイヤが通過する最低限の2枚しか買えません。要するに高いってことですよね。
あ、なるほど、
はいはい、まあ、タイヤが通過する場所には狭い。
これはまあまあ車内から買うとしても
そうそう、後のその13枚はちょっとやっぱ高すぎて、
もう簡単にお金が出せるもんじゃないとおっしゃってるんですね、はいはい、
一部分の設置ですと夜に足を滑らせて落ちたり、
ね、
グレーチングの上を走ったり三輪車で走行する子供たちが落ちたりするので考えもの、
これはやっぱりね問題になりますよ、裁判になりますよ。
そうですね、うん、なるかな分かんないですけど、50センチ幅くらいのグレーチングは鉄製で耐候性が低いものでもホームセンターなどでは1枚1万5000円ぐらいで売ってます、
はい、
錆びないアルミ合金やステンレス系のグレーチングは1枚3万円から6万円
なんと
高いね。
意外なとこに
20年以上使い込んだ中古品で20年ですよ、
はい、
1枚8000円だ だから結構値崩れしないですよね、これね。
意外とね、
意外とね、
ね、中古本なんかね、
そうそう、
1000円ぐらいその100円になったりしますからね。
あのカメラでもねよく言うのがレンズが資産になるってよく言いますやんか。
あれ
もやっぱレンズもそこまで値崩れしないっていうんですけど、まさにグレーチングも結構資産になりそうな感じはしますけどね。
そうですか、
はい、こんなことから予防策として、
はい、
先日我が家のグレーチングについては推奨防止策として紹介されているように、 すべてのグレーチングをボルトでつなぎました。
ああ、そうでしたか、
はいはい。最初はスパナなどで簡単にできると思っていたのですが、隙間にスパナは入るものの、ボルトを回すことができません。
そうですか。
結局、メガネレンチ型のラチェット工具を購入して、
はいはい。
施工しました。
へえ。
そして、頻繁に変なものが持ち上げられた隙間に、入れられていないかを点検しています。
なんとそれはまあ一番まあ安くするやり方ですよね。
そうですよね。
あ
さてさて、最近の泥棒さんはその仕事の美学とプライドを忘れて、ここからタイトルに、はい、入ってくるわけなんですけど、はいはい、グレーチングなんてせこいものをターゲットにしているようですが、ルパン三世のように本当のプロに徹していただきたい。
なるほど。
本当のプロの泥棒さんから見れば邪道で、釣りでいう下道であるところですので、
なるほど、
まあ、だから子供の魚をね、
あ、まあ、
もうそのまま食うたりとかってことですよね。下道ってのはその道に外れた、ね、昔ね、邪道下道非道っていうプロレスラーがいてね、
そうですか、
はい、あの高山さんっていうとかね、下道やったからちょっと忘れましたけど、あ、まあ、それは関係ない話ですよね、
まあ、まあそういう言葉としてね、はい、あった
そうですね、邪道下道非道の下道ですね、はい、私たちも自衛に徹したいと思って頑張ります。
ありがとうございます。
それではここでお話を終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください、は
い。いやいや、まあ表の話から裏の話まで、タカさんのその仕事しようというんですか、面白いですね。
そうですね。だからあ、まあ、この話聞いたら、皆さんね、あの通勤の途中とかの金がいっぱい落ちてんねんなと、
なるほどと思って、あの間に六角ペンチを入れたらいけませんね。
そうそう、ダメですよ、それはしないでください、はいはい、まあ、やっぱりみんな頑張ってね、お金貯めて作ってます
んで。もちろんそうそう、
はい、
もう立派な窃盗。
いやいや、もう窃盗
泥棒ですよね。
もうね、やばいですよね、もうこれはね、やったらね、
はい、まあまあやるにもそんなことに値打ちがあるか知らんかったからね、まあ、見るだけにしときますが。
いや、このね、まあ、高さんのメールでちょっと僕も思い出したんですけど、はい、あの溝ってあるじゃないですか、
うんうん、
要するにまあ排水、大体排水のために溝ってあるんですけど、あの溝がね意外と奥深くて、
うんうん、
でグレーチングもそうなんですけど、
うんうん、
あの溝 の、うん、あの脇のね角のあの、うんうん、コンクリート の、 あの、うん、いわゆるその補強ってあるじゃないですか、あれもね、うん、結構お金かかって、
うんうん、
で僕はそのマンションの理事長をやってた時に、
うん、
その駐車場のいわゆるその溝をね、
うん、
もうボコボコやから、
うん、
そのグレーチング蓋も含めて変えようかみたいな話があって、で、まあ、あの専用の業者さんが日本にいっぱいあるんで、
はい、
そこで見積もり取ってもらったんですけど、うんうんうん、もうそら高いっすわ、何百万、
あ、そうです、
高いやつで。
なるほど。
でね、なんか豊中、まあ、僕豊中市の人間なんで、その自治体がなんかそれグレーチングとかああいうのをね、その修理してくれる場合もあるんですよ。
あ、そうです、
自治体に頼んでね。
なるほど。
けどその自治体がやるからには、自治体の指定してるその方式を乗っ取ったグレーチングじゃないとダメなんですよ、
はいはいはい、
だからそれもやっぱマンションとか建てるときとか、まあ、もしくはそのマンションを買うときに、
うん、
そのグレーチングの溝のね、
うん、
マンションが管理している溝の方式が、その果たしてその自治体が指定しているものなのか、してないものなのかっていうところもですね、まあ、細かいですけど、見といた方が10年後20年後 の、 いわゆるその管理費からそれが出るか出ないかっていうところまで含まれてくるんですよ。で僕らは結局僕らの住んでるマンションは、
うん、
豊中市の自治体の指定してる施工方法じゃないんで、
うん、
もし出してほしいんやったら、
うん、
とりあえずその1回目次修復するときに、
うん、
自治体が指定する施工方法でやり直しなさい、ただその金はあなたたちが出して
く
ださいと、
まあね、
ただそっからあとは豊中市が管理しますよっていう、
道路の一部としてね、
そういうことです、
管理してあげましょう、
そういうことです、だから今その問題でも結構揺れてるんですよ、僕らのところは。
そうですか、
はい、やっぱりすごいお金かかりますからね。
そうでしょう、
それこそタカさんがおっしゃってたように、そのグレーチング の、 その溝ですね、その溝の蓋だけでも
だけで、ね、
うん、だからこっちやったら100万で済むのはこっちやったら300万になるとか、
なるほど、
それもザラですけど、
なるほど、
はい、そういうことですか。
まあまあやっぱりうちっていうのはね、まあ、僕いつも言うんですけど、サンマ一匹買うときにね、
うん、
皆さんこう目の色がどうやとかね、サンマの、
うん、
ちょっと持ってみてこう肉がパンと反発するとか、いやそういう買い方があるじゃないですか、
慎重
な、
ね、
ところがね、うちになりますと、まあ、何千万のもんでも、
うん、
簡単にその不動産屋さん選ぶにしても、
うん、
何の気なきに選んだところでね、
うんうん、
ポッと買うてしまうというね、
そうそう、大きく すぎるんですよ、数字が。
まあ、そやけど、大きいもんにほど慎重にやらないかんのに、うん、大きなもんほど人任せで、
そうですね。
まあ、支払いの方とかな、いろんなことがまあ絡んでくるんですけども、で、まあ、必ずしも大手が生じる場合ばっかりでもないしね、
そうですね、
小さいところでもちゃんとしてるところあんねんけど、うん、その辺のところはやっぱりもっと評判を聞きまくったりして、
そうやな、
やらないかんのに。
まあ、なかなかできね、僕も実際そういう経験ありますけど、う
ん
う
ん、意外とな
かなかできないですよね。
はい、あのレモン一つには慎重な買い物する人でも、うんうん、家はもう気楽にというか、
いや、それこそ、ね、今やったらそのタワーマンションの問題もあるじゃないですか、今回の台風19号とかで ね結構いろいろありましたけど、うん、あれもやっぱり、うん、ね、なんかそのどこどこランキング何位やとかそんなんだけで決めるのは危ないですね。やっぱりそこの歴史を調べて、
ね、
まあ、過去100年ぐらい遡って水害天災なかったかとか、まあ、それぐらいで以前はこの土地は何が建ってたかとか、まあ、
明治時代のね、
そうですね、
陸地食糧部とかいろんなところに作ったような、はい、
もしかしたら埋め立て地じゃないんかとか、
そうですそうですそうです、その辺はやっぱり言い出すとキリがないんですけども、せめてそれぐらいの基本的なことをしてですね、やっぱりもしもお買いになるときは買ってほしいなという感じはしますね。
はい、まあ、そんなこともちょっと高田さんの、
まあ、おそらくそこまで、
そうですね、
表の話で、
まあまあ、なかなかそれを実行するのは難しいな、
まあ、高さんは多分実行しはったりですね、
ちゃんと
お家をお買いになったんやと思いますよ。
そういう
これぐらい真剣な人がね、
そういうことですよね。
我々もう庶民が書いてぼやっとしてるんです、そういうところ、
はいはい、皆さんまた、機械式の腕時計はジュリー上島、
はい、急に言いましたけど
でございますそう、タカさんもちゃんとそこでいろいろスタッフさんとかやってありますんで、はい、そ
う
です
よ、超高級時計でどうしようもないいう時を孫しかないです ね、
そうですね。上島さんっていうその、まあ、スイスでも活躍された時計技師さんが、
はい、現実に向こうでやってはります、
あの、奈良県でやってありますん で、はい、まあ、あのインターネットでまたあの電話番号とかも出ますんで、はい、よかったらまたその時計で、ね、困ってる方いたら上島さん電話
してみてください。いいと思いますね。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。面白いお便りでした。
いや、これはいいお便りですね、
はい
はい、あと泥棒は美学を持てと、
ね、
まあ、そもそも盗むことは良くないんですけどね、
まあまあ、それでもやっぱりやり方っていうのはありますからね、はい、
ありますね、
うん、やっぱり汚いやり方はいけません、
ね、ダメですね、
はい、
飛ぶ鳥、
うん、
あと
濁さずです、
そういうことですね、はい、連邦の白っぽいのさんです。
ありがとうございます。白っぽいさん、いつもお世話になります、
は
い、
めっきり涼しくなってまいりましたが、まだ風呂上がり対策のため扇風機には当分働いてもらうつもりです。
なるほど、まだ片付けておられないということ
ですよね、
はい、了解しました、はい、
先週即位冷静伝の儀、
うんうん、
即位礼聖伝の儀か、
ああ、それ、そう読むべきですよね、
はいはいはい、まだ怒られそうです
けど、ね、いえいえ、
というおめでたいことがあった週なので、
はいはい、
マスゴミに対するぼやきは控えました。
あーはーはー、
今日という今日は言いますと、
はいはい、
どうぞ。皆さんちょっともし聞きたくない方はもう聞かない
でください。まあそれはご自由です、
はいはい、先週何を、先週情報源はテレビだけの父に言われて、何をムカついていたのか、
あ、
先週その
なかったっていうんですよね、あえておっしゃらなかったんですよ、は
い、
それはね、
よかった先週のお便りコーナー聞いてください、はい、それは、
うん、
アメリカからトランプやの
う
て、
うんうん、
なんや順列で言うたら10番目の運輸大臣が来るそうやな、
なるほど、
うん、日本も安く見られたもんやで、
あ、なるほ
ど、と言ったのです。
あ、その儀式の方にね、
そういうことですよね。
なるほど、
テレビではアメリカを代表して参列してくださった、
うん、
イレーン・チャオ運輸長官が、
うん、あ、はいはい、
実は台湾出身の閣僚だということで、
お、そうですか、
報道していないと分かりますと、
うん、なるほど、
うん、どういうことだろうな、日本と台湾は国交を樹立していないという扱いなので、
はい、
正式な招待状を送ることが、
うん、
できないというジレンマがあります。
あ、なるほど、台湾の人に来てもらいたくてもそれができないと、うん、いうことですよね。
そこで台湾出身のチャオ氏を GDP 世界一のアメリカ代表として参列させるということで、
なるほど、なるほど、
参列できない台湾、
うん、
蔡英文総統への最高の配慮を見せてくれた、
なるほど、
マスゴミはそのことをひた隠しにしたいようです
なるほど、
はい、C 国への忖度でしょうか。
あーはー、なるほど、
ということで、まあ、
なるほど、
なんかそういうこと
も、まあ、そういう見方もできますね。
そうそうそうそう、
なるほど、
なんかこういう方らしいですよ、イーレン・チャオさんっていうのは。
ああ、そうです、
このちょっと写真送ってくれてますけど。
ああ、分かりました。そうですか、
はい
はいはい、あの、かわいいと失礼ですけども、
はい、
いい感じの方ですね、はい、は
い、こういう方、女性の方ですね、
はい
はい、
あえてこの方を、まあ、アメリカはそういう意味を含まして、
うん、
儀式に参加するようにしたという、
うん、 これまあ、アメリカが指したのか、もしくは日本がやってくれって言ったのか、どっちかちょっとよく分かんないですけど、
まあ、そうですね、はい、まあ、まあ、アメリカのような気もします、う
ん、そのことを説明すると、ほう、そんなことがあったんか、うんうん、テレビでは台湾のことなんか何も言うてなかったわとのこと、お父
さん、なるほど、
はい、うん、情報源はテレビだけの父ですが、うん、息子が説明することで、少しでも、カスゴミのくず加減を知ってくれれば幸い、
なるほど、なるほど、なるほどね、まあ、それはあの本当に、テレビプラス、
そうですね、
塩っぽいさんのもう洞察力みたいなもんがね、はい、幼いりゃ最高ですよね、はい、テレビもなかなかバカにしたもんじゃないですよ、
そうそうそう、
何回も言ってますよね、はいはい、うん、まあ、もうちょっと見方を変えればいろんな情報が入ってるんです、
いや、ね、もう何事もそうなんですけど、うん、その表も裏もあるんで、その裏の部分だけを見てると表が見えないし、
う
ん、逆に表を見てると裏も見えないんで、はい、だからそこはもう見てる人のバランスですよね、人の、長所短所のどっちを見るかですよ ね、まあ、すね、僕はできるだけ長所を見るようにはしてるんですけど、
短所も見ないかんけども、ね、
まあ、見なあかんけど、まあ、できるだけ長所の方がいいですね、やっぱり ね、
はい、
ちなみに台湾の蔡英文総統には、
はい、
招待状を送れないので、
あ、ね、
台湾の駐日大使を来賓としてお招きしたそうです。
そういうことがあったんですかね、
うん、ほならトランプは天皇にはいつ会うんやという父に、
なるほど、
トランプ、社長はとか言ってますね、うん、令和になって最初の国賓として来日して、
うん、
新天皇即位後最初に会見した外国要人であったことや、
うん、なるほど、
そのトランプ社長が相撲見物に行った時、
うん、
与大統領と掛け声があった話などをしておきました、うん、あ、そんなあったんですね
らしいですね、すみません、ちょっと不勉強で分かってません、
はい、どうせ安物のコメンテーターが言う今回トランプは来日せず、
うん、
序列14位の運輸長官を来日させることから、日本への重要度がいかほどか見えてきますね的なコメントに騙されたのでしょう。
なるほど、
あ、まあ、そういうこと言ってたかもしれないですね。
いや、それも分かりません、チェックしてません僕、
はいはいはい、一層父には時代劇チャンネルに入会して、
うん、
一日中時代劇だけ見ておいてほしいと願うばかりです、まあ、そんなあるんですね、時代劇チャンネル
見たいですね、これも分かってませんけどね、
時代劇おもろいですよね、
うん、
僕、まあ、大好きなんですよ時代劇、うん、
時代劇
あれほどそのお約束のものないじゃないですか、
まあまあま
あ
ね、
あれがもう、ね、究極の娯楽やなと思ってるんですけ ど、要はあのね、あのサンテレビとかで再放送してるんで、
まあ、他でもいっぱい水戸黄門さんなんかもう何回も何回もやってますもんね、うん、
いや水戸黄門はね、正直僕はあんまり好きじゃないんですよ、
あ、そう、
水戸黄門よりもね、うん、鬼平犯科帳とか、
うん、 まあね、
あとは遠山の金さんとかね、うん、もしくは必殺仕事人とか、
ちょっとまあちょっとそういう
ちょっと B 級というか、う
ん、まあ、B 級はないでしょうけど、
それがおもろいんですよ、
うん、
あのね水戸黄門はね、金かけすぎてるんですよ、
うん、まあまあ、それとあまりにも完全懲悪でね、
うん、
まあ、しかし、
うん、そうなんですよ、
まあ、ああいうさ、あのはっきりした完全懲悪も必要ですよね今、
うん、
わけわかりませんよ、裏が表がどうなってるかとか ね、
はい、
まあ、あのいろいろそういう意味で、あの時代劇も見るべきところはいっぱいあると思います。
そう、時代劇僕大好きです、はいはい、はあ、マスゴミの怒りをぶちまけていたらお腹が減りました。
ああ、そうですか、はい、
やっぱ怒りはね、
はい、
エネルギーいります。
なるほど、
はい、そこで、
うん、
話題を変えておでんの話をします。
どうぞどうぞ聞きましょう。
おでんね、食べたなって、僕らももう昼過ぎましたんでね、腹減ってきました。上泉雄一のええなーという MBS ラジオ番組での、う
ん、
チリ博士村瀬明文先生の受け売りなのですが、
あ、そうですか、そういう方がやってはるんですね、はい、
少しお付き合い願います。
はい、どうぞどうぞ、
はい、付き合いますよ、
はい、
皆さんおでんの具は何が一番好きですか。
うーん、僕おでんはね、あんまり小さいとか食べてないから、
いや、まあそれだけ、それでも何が一番好きよ、まあ、食べてんのは分かったから。
僕はせやね、
何やろ、あったとしたら文雄君大根やろ多分。
うーん、まあそうかもしれんな、そう言われてみたらね、うん、
僕卵。
ああ、なるほどね、
卵いっちゃう好きです、
うんうんうん、まあまあそんなとこかもありません、はいはい、
で白っぽいのさんは、
うん、
餅巾着。
ああ、なるほど。
あ、餅ね、うん、あれうまいですよね。
まあ確かに中入っとるからね。
お揚げさんの中に餅入ってるやつですよね。
ですね、
あれうまいですよね。
はあ、
はい、うん。コンビニ各社では大根が売り上げナンバーワン。
あ、そう、
うん。やっぱり大根がね、
うんうんうんうん。
そのコンビニおでん、
うん、
何月に発売開始になると思いますか。
もう売ってるんちゃうかな。
いや、今は売ってるでしょ、
うん、
いや、そうじゃなくて
7月ぐらい違いますか。
そうそう、例えば夏とかね、なんかそういうことやと、
うんうんうん、
実は私も気づかなかったのですが、
うん、
おでんはお盆を過ぎると発売開始となるそうです。
だから、まあ、8月か7月か、
そう、そうですね、はいはい、8月頃かな、
はいはい、
おでんの売り上げが一番伸びるのは1日の寒暖の差が一番激しい10月。
あ、そうですか。
その10月に、あ、今夜は冷えるな、せやコンビニのおでん買おうとと思ってもらうには 8月中旬から印象付けておくのが一番良いタイミングだとか。
なるほど、僕にてコンビニ利用せへんもんはその辺知らんことばっかりですね。
そうです、だから毎日こう目にするんでしょうね、
はい、かもしれませんね。そうかもしれんね。
でそのうちに買うんでしょうね。
うん、
そんなもんですよ。
まあそうでしょうね、はい、まあ匂いもするしね、部屋に入ってくると、
うん、そういうことです
よ。するんでしょう多分。あんまり年、はい、月に1回ぐらいしか行かんとこですよね、私はコンビニは。
まあ僕もほとんど行かないですね。
なぜかね、園内ね、我々は、
まあね、使うときは、
まあ、時々トイレさせてもらうわな。あの時はまあなんかちゃんと買いますけど僕は、
うんうん、そんな偉そうに言わんでや
ろ。いやいや、買う人やってる人も多いけど。
そうですか、はい、そのことをラジオで聞いてから裏付けを取ろうとウェブで検索すると、うん、出るわ出るわおでんのネタ。
あ、そうですか。
何でも疑問に思って調べることが大事ですね、
うん、
実は先ほど述べましたイーレン・チャオ運輸長官の件は、
はいはい、
情報源はテレビだけの父に言われる前に、
うん、
私も運輸長官なんでと思い、
あ、なるほど、
まあ、トランプが来ないよね、
なるほど、
うん、運輸長官なんでと思い、
うん、
イーレン・チャオ氏のことを、
うんうん、
チャオ氏ですね、はい、イーレン・チャオ氏のことをウィキペディアで調べたのです。
あ、なるほど。
そうしたら出生地かな、これ、
うん、
出生地かな、じゃあ、うん、前です、台湾とあり、
うん、
ああこれはトランプ社長の粋な計らいやなと気づいたのです。
なるほど、なるほど、
はい、ウィキペディアの嘘ばウィキペディア嘘ばかりと言われていますがテレビに比べたらマシです。
なるほど。
まあまあウィキペディアの情報も結構テレビとかいろんな書物から取ってますからね、
う
ん、ま
あ、そうですね、
はい、
まあ、あれも一つの世界です。
そうですね、はい、ネットのない時代に比べいかに調べるのが早く楽になったか、
はいはいはい、
長生きはするものですね。
なるほど。
ああそう、電子辞書とかもありますしね。
そうですね、
はい、インターネットもあります、はい、そんなわけで秋はおでんが美味しい季節、
はい、
秋になると行きつけの塚本の美容室、
はいはい、
塚本出てきましたね、
はいはい、
美容室でおでんパーティーが始まります。
そうですか。えらいとこも行きつけのとこ持ってるんです
ね。おでんパーティー何、髪の毛をカットしてもらった後に店の奥の居住区で呼ばれるおでん、最高です。
それはすごいですね。
参考までに昨シーズン最後のおでんパーティーの画像をメールに添付しますと。これちょっとごめんなさい、僕らしか見れないんですけど、あ、これなんか左の方にこう麦色の、
ね、
炭酸ジュースが
上に入ってますね。
これね、これ。
上ガンモドキがあるんですか、あれ上の方に。はい。
ちくわ。
ああ、なるほど。ああ、なんと
か。で、まあ、まあ、ガンモドキっていうか、これな、なんかなんつうのか分からんけど、あと、ごぼう天とか、あと、ね、はんぺんみたいなやつ、油、天ぷら的なやつとか。
よう菊が入ってますね。
で、これ、よう見たら、白菜かなんか入ってるのかな、これ。
そうかな、これ。その横は大根ですよね。
これ何やろう。これちくわかな、これ。
いや、わからんね。
だから餃子みたいな感じもするんで、もしかしてシューマイかな。シューマイ見る人いるでしょ。まあ別に何入れてもいいんですけど。で、あとやっぱり白っぽいさんといえばこれですよね。
まあそうですね。
これね。
はいはい、はい
はい、麦酒でございます。
麦の酒ですね、はい。はい。まああの人も本当に命がけですからね。すごいよ。はい、
まあうまいですけどね。
そうですか。はい。
よっちゃんの健康レシピで美味しい餅巾着の作り方を紹介していただけると嬉しいなと。
あ、なるほど。
あ、これちょっと言うときましょうか、よっちゃんに、
ね、やってないですかね、そういえば。
おでんはね、一回やってるんですよ、実は、まあ、ルクルーゼで作るおでんっていうのはね、
なるほど、
前にやったんですけ ど、 その具は作ってないです ね、
ね、
うん、ちょっとメモしときますね。
クジラ の、 あの脂身も好きな人多いですね。
あれね、僕あれ嫌いなんですよね、うん、あ、まあ、嫌いというか、僕あんま苦手ですね。まあまあ、それぞれ
人、
ね、
まあ、
嬉しいなと思う連邦の白っぽいのがお送りいたしました。
ありがとうございました。
それではまたお便りしますと、
はい、
いうことで
面白いですね。
うん、
本当によう見えてはるっていうか、勉強してはるっていうんですか。
コンビニもね、本当に、まあ、おでんだけじゃなくて結構おもろいですよ。
そうでしょう。
コンビニはもうネタの宝庫ですね。
多分
あそこは、
ね、
うん、もう世の中をこう反映しまくってるっていう感じなんで、まあ、コンビニもたまにはコンビニも、
まあ、もちろんそうですね、別に下げてるわけないんですけど、あんまり行く必要がないもん
ね、う
ん、
そうそうですよね、
はい、うん、まあ、それで言ってないだけのことです、う
ん、は
い、
でこの白ポネさんでございました。
はい、ありがとうございました。
お父さん大事にしてあげてください。
そうですよ、
はい、
大事な方です。すごい方や
トラックドライバーされてたそうなんでね、
はい、そう
ですね、まあ、そのあたりの話も
と世の中研究してあるんでしょう、
うん、
それはまあ白っぽいさんね、お父さん舐めとったらあかんよもっともっといろいろ奥も方とも知ってはりますから ね、
ねちょ僕、うん、個人的にはトラックの話聞きたいですけどね、
うん、もうそうですね、その思い出話とかもいっぱい持ってあると思いますよ。
多分一番なんかそういう輸送が元気やった時代ちゃうかな。
そうでしょう、
ね、まあ、今でも、ね、輸送は大事ですけど、
僕もまあラジオの世界深夜放送から入ったんですけどね、
うん、
まあ、学生さんとやっぱりトラックドライバーの方っていうのはやっぱりすごかったですよね。 もう思い出いっぱいあります。
タクシードライバーとか、ね、
タクシーのドライバーの方、ね、の運転手、ね、本当お世話になりました。いろんな意味で、はい、
高重さん、
はい、待ってました。はい、
かっちゃんでございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、はい、高重勝彦です。
はい、ありがとうございます。いつもお世話になります。
はや10月も終わり、
はい、
今年もあと11月と12月の2ヶ月を残すばかり。
そうですね、うん、こういうところがね、まあ、多分先生もそうやったでしょ、
うん、
今年とかね、あと2ヶ月とかいう発想が
ないんで、てかね、僕らの、
ちょっと行き来感な、ここ
は。いや、あのね、結構世間の人はそれを大事にしてるんですけど、我々バンバ家はね、
ま
あ、あの、あんまイベントごともしないでしょ。
まあ、全然しない。
なんかそれがずっと
誕生日パーティーってもやったことないしね、
ずっと受け継がれてきて、
あ、なるほど、
うん、あの僕もそれを受け継いで、
お前らその嫁さんがねおるからな。
あ、そうそうそうそうそうそう、ね、あの七五三とかね、
あんなもん七五三なんてもう全然やったこともなかったし
もうそれ全然記憶ないよ、うんうん、まあまあ言うたら初詣ぐらいな、俺らがやってたんは。
まあそれも適当なもんやったもんな、
う
ん、
あの石切神社行ったりとか。
石切さんようお前らして
った
ね、うん、
まあそれぐ
ら
い、それぐらいかな。あんまりそのイベントやってない
ですよ、うん、まあ江別さんも行ったしな。
なあ、行きましたね、
はいはい、はい、ああいうそのちょっと人が来たり、参道が面白かったり、場所がいいとこ行ったけど、あえてその
ないない、
あの神さんのファンとかいうこと
は、ね、全然ない
です
ね、はい、まあ、僕らはそういう文化ですね。
まあ、そうですね、
はいはい、野山の木々も色づく葉と枯れて落ちゆく葉が秋を知らせてくれています。
これもまあおもろい見方やね。
トレイルを走るランナーにとっては、まあ、これ山道みたいなところですね、トレイルっていうのは ね、
まあ、そうで
しょうね。1年で一番気持ちのいい時期でもあります、
はいはい、
いやほんま今ね蚊もいないですし、
はいはい、
天気もね涼しいで最高ですよね、
うんうんうん、
特に走らなくてもハイキング感覚で野山を歩くのも快適。
なるほど。
ランチを持参で山の上でピクニックも最高、
うんうんうん、
アウトドアランチパーティーと称して、
はい、
昼間からワインやらビールを飲みながら、
うん、
プチバーベキューも洒落ています。
僕、
まあ、今回ねキャンプしましたけど、
あ、ね、
はい、まあ、それのちょっともうちょっとアウトドアっぽいやつですよね。
あ、なるほど、
はい、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋、さまざまな秋の楽しみ方があります、
うん、
今この瞬間を楽しむことがいかに大切か、実りの秋こそは一番楽しめる時期ですと、
これ高重哲学ですよね。
そうですね、
うん、
はい、で高重さんのこれからの予定、
はい、
11月は3日に富田林のエコマラソン、
うん、エコマラソンがあるんですか、
はい、富田林エコマラソン
11月3日ですね、はい、
そして翌日ですね、
はい、4日、
4日、
はい、
京都で鴨川エコマラソン。
鴨川エコですね、はい、
関西エコマラソンシリーズは来年1月の大会に向けてすでに準備を始めています、
はあ、ですね、はあ、もう走り出してるわけや、
見てみて
はね、はいはい、
先日富田林市長を訪ねて、
はい、
一本バゲタとエコマラソンをアピールしたおかげで
そうでしたか。
次の富田林エコマラソンには市長自ら見学に来ていただけることになりました。
よかったですね、
うんうん、マラソンと一本バゲタ以外にも今私にとっては第二次アウトドアブーム、
うん、
キャンプにもなかなか行けませんがガスストーブ やランタンなど昔使っていたアウトドアグッズを引っ張り出してきては、再度メンテナンスをしています。
あ、そうですか。
こちらも用意されてるみたいですね、
はいはい、まあ、今そういう風に乗ってはんですよね、ちょっとはね。
そうですね、ツールはあくまでも、うん、アクティビティを楽しむための道具でしかありませんが、
うんうん、
より充実したアウトドアライフを楽しむために、
うん、
十分に使いこなすことと自分なりのカスタマイズでより楽しめるものですと。
ですよね、持ってる道具ですからやっぱり感動でありたいですよね。
そうですね、
うん、
そんな感覚で先日カフェランを楽しんできましたと。
そうでしたか。
ということで、はい、YouTube もあるみたいで、また皆さんよかったらちょっとこれ一回ちょっとコピーして見てみますね、
はいはい、
自作の YouTube 動画ぜひご覧ください、サイトということで、ちょっと見てみましょうか。
いいの作られたんでしょうな、
はい、
うーん、
これですね、
はい、あ、ありがとうありがとう、
はい、カフェランという、あ、高重さん出てきましたね、
出ましたね、
走ってお外でコーヒーを飲もう
なるほど、あ、まあ独特の映像ですね、
はい、スライドショー的なやつと、でこれはなんかあれかな、カメラをこうパンして、
ね、大きなパンしてますね。
これどこで やらかったんやろな、
ね、近く違いますか、
あれかな、東大阪とかもしくは生駒の方かな、
うん、やっぱり
富田林かな、
うん、あの辺やと思いますよね。
あ、なかなか綺麗な映像で、高橋がなんかこう実際に向こうから走ってくる動画、
そうですね、はい、
あでだいぶ草もちょっと伸び
てありますね、編集もね、
はい、あ鉄塔が見えて、
はいはい、
で向こうでなんか焼き畑かなんかしてんのかな、
焼き畑はないやけど、ね、は
い、いやこれ
まあね、
畑焼いてるね、また雑草焼いてるんでしょうね、
でしょうね、
はい、で東屋があって、はい、まあ、そこに今から高橋が走って向かうという、
なるほどなるほど、
はい、で一休みと、
うん、
あなかなか物語できてますね、
うん、
これ、
うんうん、
でこれがアウトドアグッズですね、ちょっと今早送りしますね、8分ぐらいある動画なんですけど、
はい
はいはい、あーコーヒーを、
はい、入れはるんですね、はい、
でなんか鉄の瓶とか、瓶っていうのこれ、ね、湯飲みっていうなんていうのこれ、うん、鉄瓶っていうのかこれ、うん、お湯を沸かすやつな、
うんうん、
はい、
なんかあの年輪のお菓子置いてますね、
あーバームクーヘンかな、
うん、ですかあれね、
はい、うん、あで手でするんですね、コーヒー豆を、
あー
こういうなんか携帯用の筒みたいなのがあって、
はい、
ハンドル回すと中でコーヒーがすれるんですね、
はいはい、お茶もこれ以前持って行ってはりましたもんね、携帯用の
なるほどね、野立てできるようにみたいな、
そうですそうです、
はい、で、まあコーヒーをフィルターで入れて、
はい、飲んであります、
あいいですね、
はい、
なるほど、
似合ってます、
似合ってますね、
これも高重美学ですね、
はい、まあ、というような動画、皆さん高重克彦さんの名前で検索したら多分出てくると思いますので、はい、YouTube ぜひ見てあげてください、
はい、
カフェランという、
はい
はい、タイトルでございます、
感じのいい男前です、
そうですね、
秋が似合っております、
はい
はい、
秋の似合う男っていいですね、
はい、
はい、高重克彦さんありがとうございました、
ありがとうございました、
さあ他には文雄君は、
あ僕はね、
はい、
よろしいか、まあ、いろいろあるんですけども、前ひょんな機会で僕あのディジュリドゥの奏者の方と知り合いましたね、
はいはい、
男性の方やったんです、その方が、
はい
はい、いろいろと時々こうね、コンサートのお誘いとか女くれはりまして、
ほうほうほう、古川さんでしたっけ、
古川さんですよね、はい、これね、サンフェイスディジュリドゥというグループっていうのが会社作ってはるんですけども、うん、はい、例えばねこんな簡単な便りやったんですけども、例えば、はい、10月の26日終わりましたね、
はい、
27日も終わりましたね、11月の10日に川西の阪急でね演奏会があるとか、
これ前なんかちょっとなんかね知らせてくれたような気がする、 11月10日ね、
あるいは11月の12日は、ね、京都市場でですねこれストリートライブをやるみたいなね、これディジュリドゥの人何人かが集まって、
はい、
やるって言ってありました、それから11月の26日は箕面市のですね、
はい、
なんか面白い名前の喫茶店があるんですけども、
はい、
そこでも演奏会をやるって言ったら1500件と書いてましたから、多分、はい、そういうライブの喫茶店なんでしょうね、
大阪ですよね、
なんか神という人雷かなんかそんな名前やったと思うんですけども、
あそうですか、
はい、それからね、まあ、古川さんが推奨してはるのは11月の30日に大阪市のですね、
はい、
レコードバーっていうのがあるらしいんですけどね、ジョークというと JOKE と書いてましたけども、ここのところでコントラバスとね、
はい、
このまあ11月30日は土曜日でこれも僕は行けないんですけども、
はい、
コントラバスとのデュオがあるということで、
うん、
これも1500件の料金書いてくれはります、19時30分からということで、
はい、
もしもまあね、ちょっと時間があるしちょっと変わった楽器聴いてみたい、コントラバスとデュオでどうなるのかなと思うんですけどね、両方ブンブンブンブンブンブンブンっていうのが音の出る
音のなんか質がよく似てる感じがしますけどね、
なんか低音でね、
うん、
なんか僕はまあゴリラのハイギシリアとかカバのうんこやとかうんこじゃおならとか言うてるんですけどこれは僕勝手に言うてるんであって、
まあ、
そういうようなもんと の、うん、不思議なコントラバースの響きみたいなもんがね、
はい、
聞けるんちゃうかいなというような、あ、まあ、こういうライブニュースをですね、
はい、
簡単ですけど送っていただきましたので、
はい、
皆さんにご紹介申し上げました、面白い人なんですよこの古川さん、まだ言うほど喋ったことないんですけど、うん、
古川秀貞さんっていう名前ですね、うん、
名前がちょっと読みにくいんですよね、
はい、古川秀貞さんですね、
はい、A という字に正しいと書いてね、
はい、
そう読む
秀貞、
はい、
と読むみたいですね、
漢字の言い方ですので、はい、また皆さんどっかでお出会いになりました
ら、ね、そうですね、応援してあげてください、
はい、古川さんのことをよろしくお願いしたいなと思っております、はい、
あとですね、はい、まあ、これ YouTube の視聴者さんからですね、
はいはい、
ちょっとしたお菓子をいただきまして、
あ、よかったですね、
はい、これがどうもね、はい、埼玉県の創業明治20年
という、すごいですね、
お菓子屋さんで、
埼玉も古いとこやからね、
はい、川越メーカー、
川越ですか、
はい、あ、メーカー川越菓匠って読むのかな、
はいはいはい、
蔵造り 本舗。
あ、蔵造り本舗っていうところです
か。蔵造り本舗って多分これ読むんやと思いますけど、字がね、えらい崩し字で書いてるんで、ま
あ、和菓子のとかちょっとそれ欠点でね、
もうちょい分かりやすく書いて
ひらがな打ってくれたりすると、
まあまあまあ、まあ、けど中身はすごいですよ。
ああ、いいですね、おいしそうな菓子ですね。
なんかね、まあ、これ季節のもんですね。さつまいもの、
黄色の
スイートポテト
包みに入ってますね、は
い、
美味しそうですね。
さつまいもそのまま焼き上げた
という、ね、あ、それいいですね、
はい、ちょっとモダンっぽい、なんか大正とかね、
うん、そうですね、
昭和の初期みたいな感じの包装なんですけど、
はい、ちょっと中身にはちょっとバターの香りがしたりしたね、 そうですね、そんな多分、うん、
川越お菓子だと思います、ね、ロマン、
はい、単なる和菓子やな
し、ね、ベイクドチーズケーキとか、
あ、ベイクやっぱりそうですか、
はい、であとは
お、それすごい、
これちょっと和菓子っぽい、
あ、これはいいですね、はい、あの、まあ、四角で、
あ、ちょっと小判型っていうんですかね、
いいですね、いいですね、
蔵造りもなか、
あ、もなかですか、
はい、福蔵、
おお、
福餅入りと書いております。
餅が入ると、
はい、で他にはね、これでも緑色の、あ、狭山抹茶、
なるほど、抹茶、はい、これも名所ですよ、
はい、狭山抹茶、うん、北の架け橋、
なるほど、
こんな橋があるんかな、狭山に、
であるんでしょう ね、はい、まあ、あの近くまで行ったことありますけども、
そうですね、あとはね、
その名水でうらちをしてたとこですよね、
そうですね、うん、お芋の川越銘菓、
あ、そうです、
ポクポク、芋餅、芋あん入りか、ポクポク、なんかちょっと東海道中膝栗みたいな絵が描いてますけど、八木さん北さんじゃないですけど、
いいですね、はい、あの店の前の将棋で、うん、旅人がちょっとキセルをやったり、焚き火の前でね、
旅入ってありますからね、
いいですね、
これ芋焼いてるやん、文雄君、焚
き
火で
焼き芋ですか、これ、
はい、焼き芋、これ直火やな、
なるほど、
まあ、当時はね、直火
も、いや、もうそう、もちろんそうですよ、ね、
はい、まあ、そういうですね、はいはい、非常に、まあ、埼玉の美味しそうなお菓子をですね、
あれはメーカー、
はい、あの YouTube の視聴者さんからいただきましたんで、
ありがとうございます、
この場借りてお礼申し上げます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、なかなか、あの、ちょっとこれは僕が一人でいただきたいと思います、
どうぞどうぞ、
あ、文雄君ちょっとあげるわ、
いやいやいや、
別に川越とかね、
はいはい、
はい、大宮とか、
うん、
浦和、
あ、いいとこですね、
これ、あの、放送誌にね、いろいろ、あの、地名
店が出てるんですね、そこが各地に、
はい、あと僕らといえばあの秩父ね、
あ、そうでしたね、
秩父行きましたし、はいはい、あと長トロかな、これね、
長トロね、
長トロね、ちょっと、はいはい、あの、まあ、トロっていう
知ってるとこばっかりですわ、
はい、はい、日高とか入間とか、まあ、いろいろ所沢、あ、
入間はちょっと今回川が氾濫したりしてね、
あ、
あの台風で、
あ、そう、そこなんですね、
うん、だからちょっと心配ですね、その辺、
はいはい、和光とかなんか、まあ、いろいろ書いてますわ、
はい、はい
はい、あの、埼玉からいただきました、
ありがとうございます、
まあ、僕らもこれちょっと埼玉とのまた縁もできたかなと思いますので、
ちょっとしたお菓子取っていただくとね、
そうですね、
なんかもうほんまに住んでたような町のような愛情を感じますよね、
はいはいはい、ありがとうございます、
まあ
それぐらいですかね、
そうですね、
はい、他にはまああるかもしれないですけど、まあ、はい、よっちゃんがねさっきゲストに来てくれたんで、まだ机の上にはどんぐりが ね、
そうですね、
いっぱい並んでおりまして、僕は食べかけ、もう食べたこの殻ですよ ね、これうまかったな、
ね、あの意外とその C の実ってね、
行っただけでしょ、これ
もう行っただけですよ、あの中華鍋をに3分か4分ちょっと強い
時期で中強い、最近な野菜高いやないですか、
うん、
秋はC のみやな、
ね、
ちょっと俺考えた、ほんまに、
うん、
あの収穫行こうか言うて、
ね、
取りに行こうか言うて、
うん、
ちょっといいかもしれん、
まあね、
業務スーパー行くんじゃなくてそこの林行って、
うん、お前とこのキャンプとね結びつけてね、
はい、
ねえ、シーの実でこれあのコロッケでも作ったら美味しいかもわからんね。
コロッケな、縄文コロッケですか。
縄文コロッケですよね。
まあまあそれもちょっと考えますわ。
うんうんうん、はい、あの何もせんでも、うん、もうドライフルーツとして食べてもね。
そうですね。
うん、本当美味しいものですよ。
かった
もう
皆さんも
5分のところに、
そう、
そこにも空いてるかも
しれない。そうです。まあただちょっと自然なんでちょっと気つけてね。
そうですね。
あのなんか毒物とか食うたあれなんで、また皆さんは自己責任で行ってください。
まあ、あのキノコもこういうもんもね、
そうですね、
自己責任でお願いしたい。